皆さんおはようございます、今日は55年間ここで牧師をしているわけでありますが、計算してみますと日曜日の礼拝だけで、2度やって3度やって4回礼拝を午前中やった時代もあるんでありますが、計算してみると私が説教した数は1万回ぐらいなんですよ。1万回、55年間でね。ジョン・ウェスレーは50年間で4万回って、ジョン・ウェスレーも負けてるんですけど、青山学院で創立者ですからね。受選者はね、55年間で2976人、あとね24人で3000人に行くところなんであります。今日愛する皆さん、 YouTube を聞いてる何千という方々、どうですかね。もう一回、私日曜日があるんですけどもう一回受けるなんて人が出てくるかもしれませんけど、私の部屋のドアにすごい絵が描いてありまして、今スクリーンに出ます。見えますかね。あれ飛び箱ですよね。猫か犬か分からないけど、あれがジャンプして、やってみなきゃ分からないって書いてあるんですけど大きなものを飛ぶという、挑戦するっていうことは、やってみなきゃ分からないよということでありますが、日本の教会、キリスト教会はそう簡単ではありません。55年前は29人でスタートしました。はい、1970年の8月の第1の日曜日であります。7月の最後からでありますけれど、29人の礼拝がお付き合いできた人もいらっしゃったもんですから、次の週は20人に減っておりました。私は28歳、もう非常に、若々しくて、まあ中には美男子と間違っている人もいますけれど、5ヶ月間で12月のクリスマスに5人の受選者が出ました。これだけも大変ですよね。礼拝は100人を超えたのは5年目で、祈祷会は50人、祈祷会が盛んな、この教会は今も祈祷会が盛んでありますが、10年目には221人の礼拝で、祈祷会が100人、受選者が32人、20年目は466人平均礼拝ですが、祈祷会は190人、受選者は100人を超えました。109人、100人を超える受選者というのは夢のまた夢でしたが、礼拝人数は私が50歳で503人平均、そして53歳の時は700人、素晴らしい成長。まさか1000人礼拝を超える礼拝は、それは不可能でしょうと日本中の牧師たちがそう言ってた時代でありますが、2001年に1093人の礼拝平均でした。受選者も100人を超える人たちが8回もありました。8年もありました。人にはできないが神にはできる、あそこに人にはできないことも神にはできる、ルカ18章の御言葉が書かれているのでありますが、まさにそういう現象でありました。新しいと言いましょうか、就任したばかりの時は、小田急線の座間の駅の近くにあります八百屋さんの裏、八百屋さんが日曜日になるとお店を広げて我々を当選簿するようなことでしたけれど、まあ大根をまたいでというか教会に入ってくる人たちがたくさん、おりました。八百屋の裏の時代は1回増築をして2回総2階にしたんですが、それは就任5年目、礼拝もどうと2部制にしないといけないということで、大変でした。1977年2月28日にあの有名な張永義先生が礼拝にお見えになりました。東京の大きなホテルニューヨーク店からタクシーで来たらいくらかかるんでしょうね、何時間かかるでしょうか。お見えになられて、私も知らない、彼も私を知らない、よくまあいらしたと思いますけれど、その時に大きな夢を語ってくれました。ブラザー、あのね小さな夢を持ったら自分の努力でできるけど、絶対に持つことのできない大きな夢、幻を持ちなさい、そしたら神様が助けて持ってくださるからって。分かりますか、若い兄弟姉妹じゃなくても 今どうしようかと思うときに大きな夢幻を持ちなさい。あなたが持てなければ神様が助けて持ってきてくださるからというその言葉で励まされました。同じ1977年4月の22日パット・ブーンがパッと来てブーンと書いちゃったんですけど、アメリカの、まあ、大俳優映画スターでありますし音楽家でありますが武道館でというね、日本武道館で集会をするなんていうのは考えられない夢のまた夢ですが、なんと聖霊のバプテスマを受けていない牧師を見つけて、福音派の牧師が説教するということで私がそのご奉仕に当たるということになりました。連続5回の集会だったんですが、まあ本当にすごい体験を、1万人の集会をさせてもらいました。35歳の時であります。横浜と名古屋でもいたしました。1978年2月の3日に私は聖霊体験をしました。これが私の人生をまるったく変えました。東京聖書学院で勉強して、それから青山学院の神学部で勉強して、もうこれ以上のことはないだろうというふうな高慢な意味じゃなくて、伝道に先進しているときにこの聖霊によるところの油注ぎといいましょうか、バプテスマといいましょうか、その経験をして私は本当に変えられて、その後のご奉仕に対して大きな変化が起こりました。当時座間市という小さな町の天台というところに引っ越すことになりました。その時の引っ越した時にいらした人が1人か2人ぐらい今の中にもいらっしゃるんでありまするけれど、それが38歳、42歳の時1984年教団を離脱しなければならないことになりました。聖霊様のお働きを強調しすぎているわけでもありません。バランスをとっていたんですけれど理解してもらえなくて、私は追い出されてしまいました。単立教会になりました。40歳であります。まあどんなに涙を流したか分かりません。毎週毎週でも御言葉で荒野で主の恵みを得た、荒野で主の恵みを得た、ご一緒に言いましょう。はい、荒野で主の恵みを得た。荒野に出なければわからない恵みの世界というのがあるということを経験させていただいたんでありますが、朝4回の礼拝をするようなことになって、天台では大騒ぎ、近所でも大騒ぎ、教会引っ越してほしいみたいなことが言われた時代でありまするが、大和市に今日もこの、賛美をしてくださった中にその人がいらっしゃるんですが、教会の近くに、まあ、森チャペルの土地266坪を寄付してくださいました。裏話は深いことがあるんですけれど、神様が、座間市からこちらまで5キロぐらい離れているんですが、そういう大きな大きな変化が起こりました。就任20周年目の奇跡でありますから、28歳でこの教会に就任して、そして48歳の時にこの大和市、大和っていうのはヘブル語では神の民という意味があるんですが、あ、いいとこに引っ越した。平和のために生きるんだという気持ちでした。甲子園球場で大集会があって、それは51歳の時にその経験をしました。1996年にこの場所、これ泉チャペルというんでありますが、630坪を買うことができました。大きな献金もあったんですけれど、そういうわけにいかない、これ10億円ぐらいするんでありますが、隣の食堂がありますが、シャローム館という洒落た名前でありますが、安藤聖さんが自分の土地と家全てを捧げて天に召されていきました。そういう奇跡をもってこの教会が建て上げられて、千人礼拝堂、これ千人入るようになっているんですけれど、千人礼拝堂ということで、奇跡の連続でありました。25年前にこの教会が建て上がった時、感動もいたしましたが、今もまあ、この教会を離れるわけではありませんけれど、振り返ってみると、時々、夜電気を消して、おりますと、この礼拝堂が真っ暗闇になるんですけど、あっちぶつかったりこっちぶつかったりしたら、この前の方に来て両手を上げて神様を見上げて、神様 55年間もこの地で伝道ができました。これ以上の大きな声は出ないほどの大きな声で、84歳の年寄りが父なる神様感謝しますと叫びます。御子イエス様、心から感謝を捧げます、ありがとうございました。聖霊なる神よ、あなたのおかげで今日まで来ることができました。心からあなたを歓迎申し上げ、ウェルカムホーリースピリット、聖霊様、心からありがとうございますとお納めして、しばらくの間よく涙が出るわいなと思うぐらい涙を流して神様に感謝を捧げ、来週の退任式を迎えようとしている、わけであります。聖霊様の豊かな油注ぎのゆえに信仰が大きくされて御用ができました。人間の力ではない神様の驚くべき働き、そのことのゆえに皆を崇めたいと思います。人にはできないことも神にはできる、ご一緒しましょう、はい、人にはできないことも神にはできる。この教会は、私はこの岩の上にこの教会を建てよう、主のご意志のもとにこの教会が建て上げられてまいりました。さあ、今日はエペソ人への手紙6章10節でありますが、先ほど長いところ読んでいただいたんですが、説教者としてはですね、今日思い出話というよりも教会の歴史をたどって、みんな歴史を忘れてはいけませんよということで今申し上げたわけでありますけれど、エペソ書の第6章の10節、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい、ご一緒しましょう、はい、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。今日の説教のタイトルはこの最後に言うという言葉を用いました。後ろに英語でドクター X と書いてありますが、テレビを見てらっしゃる人は、なんじゃ牧師は、大門未知子さん主演の、誰でもが知っているでしょう、お医者様で、私失敗しないからというね最後の番組が今一番良かったんじゃないかなと思いますね。米倉なんとかさんという人が俳優さんですが、パウロの遺言として最後って言うんですか、遺言、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい、このくらい覚えられるでしょう。アメリカに親しい信徒さんで、今日も YouTube を見てらっしゃる桑島さんがいますが、西村美津子さんという姉妹がこの教会を支えてくれました。この人はもう亡くなられたんでありますけれど、いつも私に、私は困った時はドクタージーザスに頼みますかと言ってですね、エレミアの33の3って言ったら覚えやすいですよね、33の3、今スクリーンに出ますけれど、私に呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える、そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す、覚えた方がいいと思いません、この聖句、エレミア33の3、もう覚えたでしょ、333ね、私に呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える、祈りなさいよってね、そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示すというのが、この、西村さんの、まあ、得意とするというか、アメリカで老人ホームをやっていたんですけど、壁にぶつかるとこの御言葉によってその壁を破ってまいりました。ドクタージーザスもいいですが、今回はテレビの表題でありますドクター X ということでありますがね、 X というのはなかなか意味のある言葉でありまして、算数で数学で分かる、今日数学の先生が司会をしましたね、算数で分からないときは X を使いますが、ギリシャ語において X を使うときは独特でありまして、キリスト様のことを クリストスっていうんですけど、その頭がギリシャ語ではそう言いませんけど X を使うんであります。でありますから、クリスマスの時に X マスって書くでしょうね。デパートから、クリスマスセールがこう掲げられていると、この宣伝をしている時に子供がお父さんどうしてあれは X なのって質問したら、お父さんが答えました。ほら X って算数の時、分からない時に X 使うだろ、だからこの X マスっていうのはわけ分かんないから X マスって書くんだよっていうよくそんな間違ったことを教えられるなと思いますけれど、イエス・キリスト様の頭文字を通してX マス、クリスマスおめでとうございます。だから私はテレビを見ながら、土曜日にテレビなんか見ないんですけど、この最後だからと言って、金曜日でしたかね、X マスという、イエス・キリスト様のことを意識しながら、私も癒しの集会をしたい牧師でありますけれど、この教会もたくさん癒しの奇跡が起こりました。私だってマラリアが癒されたぐらいですから、心臓の手術を3回もしてこうやって元気でメッセージができるんですが、ドクター X でありません。私失敗しないからって。じゃあ死んじゃう人はどういう意味ですか、イエス様が失敗したんですが、そうじゃないんですよ。私たちは永遠の世界の中で生きているということを忘れてはいけないと思いますよね。永遠の世界がわからないと寂しいですよ。どこに行ったらいいのかわからないということですがね、理解を超えた大いなることをあなたに告げようと、新改訳ではエレミア 33-3 覚えましたね、 33-3 であります。55年の間いろんなことがありました。励まされて押し出されて祈りに祈って戦ってきました。決して人間の力でできるものではありません。来週は3つの集会を1つにするんですから、超満員になりますから覚悟しておいてください。こんな教会ができるものか、私は本当に神様にこの街道に入ってくるだけで、建物の大きさの問題ではありません。多くの方々が、3000人もの人たちが救いの恵みに預かり、神の子とされ永遠の命をいただき、250人ぐらいの方が昇天して私たちの教会の美しいお墓に入れられておりますが、お墓でおしまいではありません。永遠の命ですから、みんな天国に、天国行ったら家があるんですが、先週お話ししました、私は天にあなた方の住まいを用意しに行くとイエス様がおっしゃいました。ですから私たちの住まいがあるということでありますから、安心して天国に行くことができるわけであります。もう一度申し上げます、決して人間の力でできるものではありません。ですから主イエス・キリスト様に感謝、お父様に感謝、そして主に栄光をお返ししたいと思います。しばらく拍手を持って感謝しましょう。主イエス様に感謝します。でね、お分かりですね、私の自慢話で今まで話したんじゃないということ、神にいつも栄光をお返しするということであります。実は今日のメッセージは五重の福音という話をする予定でありました。この教会の何て言いましょうか、神学的な土台というものがここにあるということで、ちょっとスクリーンご覧くださいますと、5つ、五重ですからね、5つですよね。私80超えましたから、80の福音というのをやりたいんですけど、そうもいかないね。キリスト教会で昔は40の福音、40の福音と言ったんでありますが、よく覚えてください。この教会のモットーでありますが、一番目は神聖、救いのことですが、聖火、清く課せられるという。三つ目は神油、病気の癒しがなされる、精神の癒しがなされる。四番目が祝福というのは、これ来週これを話そうと思っておりますが、五番目は再臨、再び望むというね。イエス様は私たちを迎えに来ると聖書は教えるんであります。聖書の中でこれが分かると、それに対する備えをするということになりますが、 もう一度、一番目は神聖、救いの恵みがはっきりしていますか。自分の罪を認めて、お許しくださいと懺悔します。悔い改めと言いますが、それをいたします。そしてイエス様を救い主として心の中心にお迎えします。イエス様、あなたを信じます。私の中にお入りください。隅っこに追いやる人は そうじゃない。心の中心にお迎えします。お従いします。信じます。お従いします。私はイエス様にお従いします。イエス様を信じます。ということで救いが成就します。いいですか。これが神聖だから新しく生まれると書くでしょう。これが明確であることがとても重要であります。ボーンアゲン、ボーンアゲンクリスチャンというのはこのことを言います。ただ礼拝に出ていればではない。ただ永遠の命をいただいて、その中で生かされる。2番目のことは聖化というんですが、清く課せられる。よくしてください。ペンテコステカリスマ系から来ていらっしゃる方々いらっしゃいますが、聖霊のバプテスマという言葉は正確ではないんでありますが、異言の体験をすれば卒業式のように思っている方々がたくさん世界にはいらっしゃいますが、そうではないんですよ。この教会の一人の牧師は洗礼を受ける前に異言経験をしている。聖霊のバプテスマを受けている。もちろん洗礼は救いのスタートですが、その前に受けるという恵みの経験者もいます。私のように牧師になってから何十年も経ってその世界を全く知りませんから、渇きもないし求めることもしなかったものが熱心に求めて与えられて、私の人生は変わりましたと申し上げました。それがペンテコステの一つの大きなポイントなんですが、聖化というのはちょっと様子が違いまして、クリスチャンになったはいいけれど、ダメなクリスチャンだな、なぜ私は平気で嘘ついちゃうんだろう、そういう人は珍しいと思いますが、どうしてこの口から意地悪な言葉が出てくるんだろう、どうして私はなんだかクリスチャンとしては愚痴ばっかり言ってダメだな、人を批判したばかりして心が清められていない。いいですか、誤解しないで。清められていなくても天国はいける。救いの恵み第一番目があれば、いい加減であってもどうしようもないクリスチャンと見られても、イエス・キリストを信ずるだけで天国に行けるということであります。これ忘れないでください。でもヘブル人への手紙には2番目の清くなければ神を見ることはできないと書いてあるんですよ。清くなければ神を見ることができないというのは、天国に行けないとそう厳しく言う牧師は世界中にいるんですよ。私は子供の時それを聞いて恐ろしくなりました。僕は清い人にはなれないなと思っていたから、一生天国に行けない、神を見ることができないと思っていましたが、そうではない。もう一度言いますよ。救いの恵みがあれば誰でも天国に行けます。忘れないでください。感謝してください。2番目の心が清くなければ神を見ることができないということ意味は、心が聖化、清められていないと奥深い神様の世界はわからないということであります。もう少し申し上げると、聖霊のバプテスマをいただきますといろいろ変えられていきますが、私は滝に打たれたような油注ぎを受けることによってある世界が開かれていきますと、ヨブが苦しみの中を通過して、ヨブ記の結論は、今までは耳で聞いていましたが今は目で見ることができるようになりましたと、ヨブ記に書いてありますように、今までは 間接的にしか分からなかった、ちょっとだけ分かった、いいね、それでも第一番目の信仰を持つことができますが、今は目で見るようになりました。苦しみを通して、困難を通して、困難を通してある世界が開かれて、神様の世界を見ることができる。この地上において 100% 完璧ではありませんが、天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさいとイエス様がおっしゃったが、まさにそういうことだということをお悟りくださると嬉しいございます。3番目、親友。今日も第2礼拝でそんなことが語られておりましたが、この地上で神様の親友の奇跡を経験すること。ここでね、1時間ごとに倒れてしまう、そういう病気の、お嬢さんが、おばあちゃんに連れられてここに来ましたね。いつ倒れるか心配でしょうがなかったけれど、私がお祈りしたら、そのお嬢さんは癒された。でもまた倒れるかもしれない、だから癒されたとおばあちゃん言わないで家に帰りましたが、今日も倒れない、今日も倒れない、1時間に1回は倒れるのに、どうして倒れない、倒れない、倒れないといううちに、運動会に出られるようになって、今運動会で走り回っているというニュースが入ってきておりました。この癒し、私が、まだうんと若い時に、牧師の奥さんになった人でありますが、耳が不自由で全然聞こえない耳の人がいて、雨がポッタンポッタンって落ちてきたら、あ、雨って音がするんだってね、屋根に落ちた音を聞いて、そういうふうに言った人が、私がお祈りした時に耳が開かれて、今度は耳が聞こえるようになったというね、奇跡物語を私は伺って、今でもそれを時々お話しするんでありますが、それが親友。4番目が祝福、これを来週お話ししますね。そしてやがてイエス様がお迎えに来るから、それを私たちも待つようにということであります。今日私にとってね、ちょっと大きな喜びがあります。それは回収にね、親戚の人が来ているんであります。この80代で歌っている人の中に、私の小学生の同級生が入っております。親戚の人、中国から引き上げてきて、お子さんも亡くしたんですけど、兄弟が亡くなっているんですけど、小山先生の、小山英子先生の娘さんなんでありますけれど、私の母の弟の子供でありますが、キリストを神として信じたために刑務所に入った人でありますが、それでですね、戦争中はそんなことがありましたが、今日いらっしゃってる人は、私の母親は金持ちの娘でした。結構な金持ちで、自慢すれば、女中さんが12人もいたというような家族でありますが、イエス様を信ずるようになりまして、クリスチャンになりました。で、道を歩いておったら、路傍伝道をしているグループがありました。路傍伝道は道路で太鼓を叩きながら、タンバリンで、ただ信ぜようの賛美を歌いながら伝道しておったわけですが、私の母親はそのグループの中にちょこんと入り込んで、一緒に歌、賛美歌を歌っておりましたら、それを新聞記者が写真に撮りまして、次の新聞に出してしまいました。断りもなしに。そうしたら大騒ぎになって、豊島って言うんですけど、豊島家においては大騒ぎになって、我が家からクリスチャン八十教が出るとは何事だと言って、母親はめちゃくちゃ叱られた。叱られただけでなくて、直ちにキリスト教をやめろ、ヤソをやめろ、でもしやめないなら感動だって、感動だって家から出て行けというね。私は恵みの家に感動したんですけど、母親は感動だって言って、その金持ちの家から外におっぽり出されました。風呂敷包み一つで。どこに逃げたかというと、逃げるところがないから、当時就任したばかりの大江誠一先生の牧会する教会、奥さんは中田十二先生の娘さんでありますが、むつ先生、そこの教会に逃げ込みました。そして一緒に生活しました。そして働いてきたものを全部出しました。そして牧師を支えました。そして教会生活をして、当時と献身して、大江先生のもとで 検診施設の準備をして、そして私の父と結婚するようになったということなんでありますが、ですから私は長崎に行くとですね、その、うん、母から聞いたんではないんでありますよ。感動したなんていうのを一度も聞いたことがないんですが、お葬式の時にですね、その逃げ込んだ教会の牧師大江先生というのは、ものすごい日本のリーダーでありますけど、この先生が葬式の指揮をしてくれてですね、私は感動を覚えて、私たちの牧師のスタート、結婚したばかりですけれど、生活費がなくて苦労している時に、このお前たちのお母さんがな、全財産を出して支えてくれたんだよ、恩人なんだよってね、初めて母が死んだ葬式の時にそれを聞いたんでありますが、感動しました。ですけれど、振り返ってみると弟も救われたわけですが、今回は本当に近い親戚の方が、今回の26世人殉教聖人の記念式典に、私が説教3回目なんで 2月の5日でやりますが、チェルからはカトリックの代表とプロテスタントの代表がお見えになって、大騒ぎの集会であったんですけど、その集会に来ました時に、その姉妹がですね、私には初めてお会いしたわけですけれど、クリスチャンであることを告白してくれました。もう母が聞いたらどんなにか喜ぶだろうと思って、今日はご夫妻で来てくださって、私にとって大変良い思い出に、なるので、あります。皆をあがめたいと思います。この教会の伝統的な教えは何ですかと言われたら、五重の福音、こういうふうに申し上げて、先ほどの説明をしたらよろしゅうございます。私の母は熱心なクリスチャンでありまして、牧師夫人だから当たり前だろうと思わないでください。戦争を通過しながら、戦争の後の貧しさを通過しながら、愚痴なんか聞いたことがないんだ、人の悪口も聞いたことがないんだ。しかし一つ面白いことはですね、いつも夜休む前に6人の子供たちが寝るわけですけれど、まあ私を捕まえて、兄貴はアメリカで今牧師してますが、弟はいいかい、今日イエス様がお見えになって、ご再臨のイエス様が来られたら準備できている？イエス様が来たら、私はここにいますと、イエス様をお迎えする準備するために大切なことは、毎日罪を悔い改めすること、知って犯した罪も、知らないで犯した罪もごめんなさい、私罪人です、そしてイエス様を救い主として信じます、お従いします、これだけでいいのよ、これだけで絶対守りなさいって言って、私80年間ぐらいですね、そんなじゃないね、75年ぐらいは、もっと80年近くこれを守り続けています。いつも母の顔がこの辺に出てくるみたいなもんでありますけど、お母さん、今日もあなたが教えてくれたように、何の親孝行もできなかったけど、あんまり貧乏で、私も貧乏だったから、お母さんにご馳走したこともなければ、ブラウス1枚買ってあげたこともないんだ、でも母の言うことだけは聞いて、今でも夜休む時にひざまずいて、イエス様、私は知らないで犯した罪もあると思います、心汚れたこともあると思います、どうぞ許してくださいって言って、心を清めて、そして夜休む習慣を持っています。皆さんも真似してください、お願いします。神様を信頼しているとものすごい平安が与えられて、おります。母はこの約束を忘れずに、守ったことを今も天で喜んでいてくれると思います。中学1年生の時、あんまり貧乏な家だったから、今日も貧乏の牧師の家で生まれた子が何十年も前の話ですけど、母親に唯一乱暴したことがありました。なんで俺をこんな家に産み上がったんだって言ってね、そういうの困るでしょ、なんで俺をこんなに、 同じ牧師の子供だったらアメリカの方が良かったってわけわかんないことを言って大騒ぎしたんですよ。そしたら母がそんなことをぼやくんじゃないのよ、あなたは修学旅行に行けないっつって、そんな騒がなくたってやがてあなたは聖書を持って世界中を歩く人になるのよ、よくあんなことを言えたもんだなと思うけど、またうまいこと言いやがってって喧嘩したんですけど、恥ずかしいけれど、でも母はいつもその夢を忘れないで、うちの子は救われるだけではいいですか、救われるだけでなくて主のお役に立つ子供に成長すると本気で信じて祈り、そして育ててくれたのであります。私の最後の言葉は皆さんに最後に言う、必ず天国に入れてもらいなさいよと皆さんにお伝えして、天で喜ばれる人生を送ってほしい。エペソ人への手紙の6章の10節が今日の中心で、本当は中身を言いたかったけどお別れでこういうことのメッセージであります。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。一緒に読みましょう。はい、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。サタンにやられてメソメソしちゃダメですよ。いつも喜び絶えず祈り、すべてのことを感謝するんですよ。エペソ書の今日読んでいただいた難しいところっていうか理解が難しいところの最後の17から20を読んでみますね。また救いの兜をかぶり、御霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをしって、ほら祈りが出てきた。どんな時にも御霊によって聖霊によって祈り、また出てきた。そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。牧師のために祈りなさい。奉仕者のために祈りなさい。3つ目、19節、また私が口を開く時に語るべき言葉を賜り、大胆に福音の奥義を明らかに示しうるように私のために祈ってほしい。偉大なパウロ先生も祈ってほしいと願った。私は皆さんにそのことをお願いし続けて55年、私はこの福音のための使者であり施設であり、そして鎖につながれているのであるが、つながれていても語るべき時には大胆に語れるように祈ってほしい。5回も祈りが出てくるというのは祈りの重要性をよく知っていく。神の言葉を取りなさい。神の御言葉は大切ですよ。で、祈り続けてください。祈り続けなさいという、これはパウロ先生の遺言、最後の言葉であります。もう一つ愉快なことに、この聖書の中で、ギリシャ語を調べてみてもというよりも、聖書の日本語の聖書を調べてみますと、第一ペテロの3章、まあ、少に出ますが、ちょっと後ろですね。第一ペテロの3章の8節9節にこうあります。最後に言う、ほら出てきた。最後は聖書の中に2度出てくるんですよ。最後に言う、偉大なペテロ先生、あなた方は皆心を一つにして同情し合い、兄弟愛を持ち、哀れみ深くあり、謙虚でありなさい。命令形、悪をもって悪に報いず、悪行をもって悪口に報いず、かえって祝福をもって報いなさい。これ来週説教しますよ。あなた方が召されたのは祝福を受け継ぐためなのである。永遠の命だけでも祝福でありますが、この地上において祝福されるんだという信仰、これを、心にお留めいただいて前進したいと思います。聖書協会の共同訳聖書を読む予定でしたが、やっぱり読んでみましょうね。来月からこの新共同訳聖書を使うんでありますが、第一ペテロの、お言葉でありますが、第一ペテロの3章の8節、最後に言います。また同じでしょ。皆思いを一つにし、同情し合い、兄弟愛を愛し、哀れみ深く謙虚でありなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたからですと書かれてあることを心にお留めいただきたい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのである。賛成する人はアーメンと言いましょう。アーメン。これで今日の説教はおしまいですが、最後に申し述べたいことがあります。私は最後の言葉として、長い間、55年間、祈りを持って、愛を持って支えてくださった皆様に心から感謝をいたします。この関係は 永遠に続くのですから覚えていてください。スクリーン出ます。 PS 追伸ポストスクリプトス I love you。 心から皆さんを愛します。お祈りします。天のお父様、想像もしませんでしたが、55年の長きにわたってこの教会で伝道者として牧会者として務めをすることができました。不十分であることは存じ上げておりますが、あなたの御助けによって聖書を取り次ぎ申し上げ、福音を述べ伝え、また結婚式も葬式も献辞式も今日まで小さな祈りですが、ここに集まってきた数千人の方々のために祈り続けることができた牧師であります。心から感謝を申し上げます。素晴らしいクリスチャンでした。主に仕えることに神を第一にしながら、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればすべてこれらのものは添えて与えられるべし。お約束のように祝福の道を歩むことができて、心から感謝を捧げます。すべての栄光は主にお捧げすべきことであります。心から感謝し、主イエスキリストのお名前でお祈りを捧げます。アーメン。